野木さん。
はい。
尾のつく魚といえば。
尾のつく魚？
うん。
お、こういうのパッと出てこないな。お、え？やべやべやべ。
いや、俺子供からさ、これ、うん、急に問題出されてさ。
うん。
お、おってなんだろうなと思ってさ、わかんないなと思ったら。
お魚？
魚、魚。
お、あれ出てこないぞ。おかしいな。あれ
意外とさ、尾のつく魚ってパッと出ないよね。
うん。
あのね、正解は、
うん、
トビウオです。
あー、そういうことか。やるな。頭につかなくてもいいわけだ。
そう。尾のつく魚って言われただけだからさ。
うん。それいっぱいあるもんな。どうしたら。
そうなんだ。あ、そうかと思って。まあ確かにつくわ。
あの、むしろ、ケツにつくやつが多いかもね。
あ、ケツにつくのは多いね。
カツオとかね。
うん。
そっか、それは、うまい出し方だね、う
ん。そうなんだよ。たまにね、こういうの、難しいのが飛んでくるんだよ。
ハッとさせられるね。
うん。
それ別にでも狙ってるわけじゃないんでしょ。
狙ってないよ。
なんか純粋に、普通に言ってるだけなんだよね。
う
ん、
言ってるだけ言ってるだけ。
でも、こう、僕らのような汚れた大人は、絶対頭に違いないと思ってるわけだ。
うん、そうそうそうそう。
あ、
結構ね、最近、やっぱ、言葉しっかり喋るようになってきて、難しいことをね、聞かれるね。
ああ、ちょっと答えられないようなことをね。
数字を今日もね、なんか指さして、
うん。
なんで全部1なのって聞かれてさ。
全部
1? うん。
おう。
1から10まで載ってたの、なんか、本に。なんで全部1なのって聞かれてさ。
全部1じゃなくて？
難しいでしょ？それね、よくこう、指さしてるとこ見たら、
うん、
10だけ指さしてないんだよね。
ほう。
つまり2桁じゃなくて1桁だから、うん、全部なんで1個で全部成り立ってるのってことだった。
ああ、そういうことか。
うん。
謎謎みたいだな、本当に。
本当に難しいんだよ、最近。
ああ。なんて答えたんですか？
え？わかりやすいようにだよって答えた。
うわ。ひどいな。
いや、ちょっと難しくないこれだって答え。
なんだろうね。ああ、そうね、
うん。
まあだからそれはあれじゃないですか。実践させてみたらいいんじゃないですか。
実践？
例えば9だったら9本の線を描かせてさ、
うん、
ほらめんどくさいでしょみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか。でもね、結構ね、そういう根気とかがないんだよね。
あ、そうなの。
うん。難しいですよ。
一番悪い答えは、そういう決まりなのってやつでしょ。
そうそうそう。それはね、うん。まあ、言わないようにはしてるけど、いやでもね、本当に質問の嵐だしさ、疲れちゃうときは疲れちゃうよ。
疲れちゃうけど、まあでも面白いよね、なんか。
面白い面白い、うん。
うん。結構自分の、なんだ、こう、脳みそも結構揺さぶられるよね。
うん。フル回転だよね。
うん。あ、そういえばなんでそうなんだろうとか、うん、ってなることもあるだろうし。
あと、子供に分かりやすく説明するためには、やっぱ言葉をね、難しい言葉とか使えないじゃん。
そうね。うん。
うん、だから、結構ね、悩ませますよね、これ。
あれだね、あの、辞書で右を説明するときみたいな、そういう世界
観。ああ、そうだね、うん。
右、左を説明する仕方っていうね。
うん。なんか、あの、船を編むでは、北を向いたときの東とか。
ああ、そうそうそう。とか、あとは、この辞書では、なんだっけ、何々が書いてあるページみたいな、そんな風に書いてある辞書もあるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、隣のページに書かれてるものを指して、
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん、とか、そんなような。
あ、なるほどね。本を中心で分けて、この文章が書かれてるのが右だから。
そうそうそうそう。
なるほどね。
まあでも、どれもこれもへりくつ感がやっぱ否めないから、本質的に難しいんだろうね、それね。
うん。
まあね、そういうものをこう、保留っていうか棚上げしてってね、大人になってきますからね。
ああ、そうなんだよね。棚上げすることが多くなってくるんだよな。
棚上げしないでこう考え続けることを、まあ、哲学って言うんでしょうけどね。
うん。でも哲学結果的にヘリクスだけどね。
いや、まあね。うん、ヘリクスっていうのはあれだからね。実証が難しい理屈のことだからね、うん。うん。そしたら大体のことはそうなっちゃうから。
ねえ。
うん。
難しいですよ。
いや、まあそれはでも羨ましいなと思うけどね。うん。
うん。
まあ毎日のように来たら疲れちゃうだろうけどさ。
もう疲れるよ。あとね、ほんと質問の意図がわからないこととかもあいっぱいあるしさ。
うん。
今のところもわかんなかったでしょ？
わかんなかった、そう、最初は。うん、言われたら、あーっていう。
うん。これをね、質問の意図が組めないとね、もう泣いちゃうからさ。
ああ、そっかそっか、うん。
タイムリミットもあるしさ。
結構ハードなクイズ
だね。ハードでハード。タイムリミットがあるからハードなんだよね。
ああ、もうすぐ爆発してしまうんだ。
そう
すげえ。大ハードすぎて。
懐かしい。うん、爆発するからね、あれね。
うん。
ああ、そうなんだよ。
なるほどな、う
ん。まあまあまあ、そんなことで、とりあえず始めましょうね。
はいはい。
はい、カエサルの休日です。この番組は私、画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが。
はい。
ちょっとね、配信が遅れましてですね。
お忙しかったようですな。
そうなんですよ。まあ前の、配信でも言ったと思うけれども、引っ越しをまずしまして、
うん。
プラスやっぱ子供入園ですよね。
うん。
そして、まあ、それに重なって、ちょっと、身内でちょっと不幸がありましてですね。
うん。
まあ、僕じゃなくて、奥さんの方なんだけど、うん、親類の方なんだけど。
うん。
まあ、そんなことになると、本当に大変で。
まさに、本当にいろいろ年度の切り替わりが起きたわけだ。
そうなんですよ。もう大変でした。
ああ、お疲れ様です。
まだ全然片付いてない。やっと、ここ2日ぐらいでね、作業ができるように、できるまでになってきたけどね。
と、
うん。なかなか難しいですわ。引っ越しは大変だったわ。
そうか。
あと、手続きね。
ああ、まあね、しょうがないね。トリプルパンチぐらいはきついな。
ああ。
うん。
いやー、でもね、まあ、無事、子供も入園式終わりまして、
うん、
初登園今日してきましてですね。
おお。
まあ、泣くよね、入園式も。
社会の、応援も。社会の荒波に揉まれる日々が。
うん、そうそうそう。
うん、
やっぱ可愛いね、あの子供の制服っていうのはね。
あ、はいはい。
まあ野木さんも前なんかナチスバリの制服とか言ったけど、
バリバリの、
うん、ね、あの半ズボンとかなんのが可愛いよね。
あ、まあ、
うち女の子だけどしっかりしたジャケットなのになんかさ、
うん、
半ズボンとかになってね、アンガスヤングみたいだよ。
あれジョジュもあれなんだ、ズボンなんだ。
うん、なんかズボン、半ズボンスカート、うん、うん、キャロットみたいなやつかな、うん、
ああはいはいはい、
うん、まあ、めっちゃめくれるけどね、
まあ、でしょうね、
うん、
わかめちゃん状態になっちゃうのか、
うん、なるなるなる、
うん、
まあ、あんな短くないけどさ、
まあ、うん、あれはオープンだからね常に、
うん、かわいいですよ、
あ、
まあ、そんなわけで始まりました。
はいはいはい、いや、お疲れ様です、
う
ん、いろい
ろ、あ、どうもどうもどうもどうも、まあ4月初ですね。
そうですね、うん。
いや、4月にこれ配信してるということは、乃木さん。
うん。
我々もついに改編を乗り切りましたね。
いえ。ないですか、そういうの。
改編でしたから、やっぱり。いや、考えました、いろいろ。
そんな危機今まであったかって。
手こ入れがね。
ああ、まあなんかちょっと趣旨をか、趣旨というか、なんか今までとちょっと違うことをやろうとか考えたりしたんですか、じゃあ。
してないけど。
してないじゃないですか。
ね、ラジオ界の方ではね、まあいろいろありましたからな。
まあまあそうで。
民放ね。
うん、帯がね、ガラッと変わって。
毎回この時期は本当に嫌だね。もうなんか生活のリズムをこう変えないでほしいっていうのがやっぱあるね。
まあそうね、僕なんかやっぱラジオ流しっぱなしにして仕事してるから、リズムがラジオで作られてるからさ。
うん、そうね。いや、そういう人多いよ、絶対。
うん。そうそう、この番組始まったから始業みたいな、この番組始まったからちょっと追い込まないといけないなみたいな
とか、このコーナー始まったらちょっと休憩しようとかね、
そうそう、時間割りみたいになってるから、
うん、そうそう、赤江玉さん戻ってきたんだって。
戻ってきましたね、
うん、
あの、まあ出演者の人たちもみんな一様に言ってて、僕も思ったけど、あの久しぶり感のなさって結構異常だなと思ったね。
ああ、そうですか。
なんかね、妖怪の類じゃないかなと思ったね。あの、こう、時間を伸縮させるというか。
おお。
なんかもう、つい一週間ぐらい前に休んだぐらいの感じというか、すげえ妖怪だなっていう。
まあ、あの、なんか産休育休入ってから、一回も聞かなかったね、結局。
あ、そう。
玉結びは。うん。
いや、なんかもう早くもね、あの時期は何だったのかという感が、
あ、そう。
出てますよね。あ、まあ、曜日にもよるけどね。
うん。
木曜日なんかは割と評判良かったんじゃないですか。
木曜日
富山さん。
ああ、富山さんと、あの、ピエール滝のあれか。
そうそうそうそう。まあ、私はもう、そうね、もう熱心に聞いてんのって水木ぐらいだったかな。
あ、そう。うん、大吉さんと。
そうで。まあ、そんな感じですよね。
そことか。
うん。
まあ、あと、あ、まあ、あれですね。じゃあ、長野のちょっと話をちょっとしていいですか。
あ、どうぞ。あ、あれか。嫁さんの実家ですな。
ああ、そうですね。ちょっとまあ、弾丸で行ってきたんですけどね。
うん。
まあ、ちょっと詳しい、あの、コーナーについての話はちょっとやめておこうと
思います。
いや、
まあ、それは、私事だからね。うん。
あれですね。嫁さんの実家に行った時に気をつけなければならないことを覚えてます？
賞味期限でしたっけ？
ああ、そうですね。うん、まあ、今回、あの、仕出し取ったんで、あの、うん、その辺心配なかったんですけど、
うん、
子供と遊んでる時にですね、
うん、
あの戸棚のところに、あの、強力若元を見つけまして。
おう、ブレードランナーでおなじみ。
ブレードランナーでおなじみの。うん、あ、強力若元だと思って。
うん、
そして、この、長年戸棚に置かれっぱなしっぷりはなかなか来てるんじゃないかなと思ってさ、
うん、
消費期限をちょっと確認したところ、
うん、
2009年でしたね。
もうなかなかだね。
まあなかなかですよね。
なかなかだね。
うん。
まあ服用しちゃダメでしょ、それ
は。うん。まあ、そっと同じ場所に戻してきましたけど。
もう。
いやいや、でもまあ、あれだね、あと、坊さんにまあ来てもらってやったんだけどさ、
うんう
ん、俺は浄土宗なのよ。
うん。
で、そこね、曹洞宗の坊さん。
うん。
だったね、
うん、
やっぱお経が全然違うからさ。
まあそうね、うん、
でかつまあその村にたった一人の坊さんって感じでさ。
お
う、まあ知ってる人だ、みんな知ってる人なのよ。
村がほとんど檀家みたいな。
あ、そうそうそうそう、うん、もうなんかいいね、個人にしっかり向けてあげてもらっている感じがして。
あ、まあそうね、本当に三、世帯とかの付き合いとかだったりするからね、
普通に、うんうん、あと、まあ、で、次の日ちょっと、挨拶に、寺に行ったんだけど。
うん。
まあ、でかかったわね。
お寺が？
うん。田舎の寺。まあ、野木さんはね、うん、あれに比べればそんなことはないのかもしれないけど、数えちゃったもんね、やっぱ。
数えた？
うん。何畳だろうな、と思ったら、ね、14畳の部屋がこう、ふすまで8つあって、本堂みたいな。
それすげえでかくない？
いや、でかいでかい。めっちゃでかくてさ。で、特にお弟子さんとかもいないからさ。
あ、そうなんだ。
うん。ガラーンとしてたけど。
あの、小僧さんみたいなのもいないんだ。雲水とか。
うんうん、いない、いない。全然一人。
へ
え。奥さんと二人みたいな。
ああ、じゃあ本当に普通のお寺だ。
うん、そうそうそう。で、横にでっかい廊下みたいになって、天井ものすごい高くてさ。
うん。
すごかったね。
なんか、いわゆる社、自社の建築っぽい感じで。
そうだね。まあなんか、遠目から見ると、なんか本当に日本昔話っぽい感じの建物だったけど。
お
うん。
そんな立派なお寺だったら有名そうだけどね、なんか。
いやー、そんなあれじゃないと思う。本当村のって感じだと思うけどね。
本当？おぉ。じゃあ、羽振りがいいんだな。
まあ、どうなんだろうね。
おぉ。
わからんが。修行の話とかしてましたよ。昔はどこどこに修行に行ってとか、門の前で、うん、の許しが出るまで立ち続けるみたいな。
ああ、一休さんみたいなお話だね。
ああ、そうそうそう、本当にそれやったって言ったからね。
本当に。
うん。
曹洞宗だとやっぱりみんなあれかね、永平寺に行くのかね。
うん、まあそうそう、言ってた言ってた。うん。ちょっとね、遠かったから、なんかいろんなね、親戚の人来てて、
うん、
ずっと話聞いてらんなかったんだけど。
うん。
まあでも相当厳しかったみたいなことを言ってたよ。永平寺って言葉も出てたし。
うん。まあ、曹洞宗の、それこそ永平寺でのなんか、雲水の修行っていうのは、我々が想像するお寺の修行の、なんだろう、
うん、
典型というか、一番お寺っぽい感じじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
素人的な感じだと。
なんか後ろからバーンってやられるやつ、
あの警察でやられるのもあるし、あとすげえひたすら掃除するとかね、
うん、ああ言ってたよね、ひたすら掃除
する、そう、前週とか特に総統州だと掃除と料理も一応狩猟だからさ、
うんうん、
料理なんかで当番制でさ、
うん、
料理自体がすごい大事な狩猟みたいな感じで、
ああ言ってたね、料理のことも、うん、
天蔵ってやつね、
うん、
だからすごいなんか多分一番お坊さんらしいお坊さんを見ることができる宗派じゃないですか。
あ、そうなんだ。
だあれ基準で語られるんで、まあね、こう、うちら迷惑してるっていうところですよね。
なんか俺のさ、実家の方もあれだからね、なんて言うんだろう、港部のさ、
うん、
もうなんか誰にあげてんのかこうみたいなさ、
都会の、ね、都内のお寺はね、うん、下手したらビルとかだったりするからね、本堂が。
ああ、ビル、それはビルじゃないけど、でもなんかね、うん、
まあちょっと地域性がね、あんまないよ、
うん、
うん、なるほど ね、
なかなかそれ良かったですよ、
うん、
うん、
偶然僕も今日法事でしたよ。
あ、そうですか。
うん、法事でまあお坊さんがいっぱい集まってましたね。
おお、
あの母方の方の法事だったんで、
うんうん
うん、あの母方お坊さんなんでね、
うん、
すごいですよ、やっぱお坊さん揃うとね。
ああ、
うん、
行ったの？
行きましたよ。
あ、本当に行くんだな、やっぱ。
え、いや行きますよ、そりゃ。なぜ？
いや、行くんだっていうか、あの、そんな坊さんいっぱい集まるんだ、やっぱり。
まあね、個人が坊さんだからね。
あ、そっかそっか、偉い人なんか。
そうそうそうそうそう。いや、まあ、あれですね。で、やっぱお寺っつうのは、ちょっとこうね、親戚の幅も広いですからね。
うん、
本当に人間関係とかよくわかんないですよ。
うんうん、
30年以上生きてもいまだに知らない人いるからね、あの関係が。
ああ、
そうか。あの人ちっちゃい頃から見てるけど何なんだろうなっていう。うん、まあそういう感じです、やっぱお寺って、うんうん。なるほどね、まあいろいろお疲れ様でした。
どうもどうもどうも。まあなんとか整ってきましたけれどもね、やっと。
まあ、ちなみに僕もあの3月あたりに初めてちょっと体の検査しましたよ。うん、
体の検査、人間ドックとか？
いや、で大腸検査しましたね。
あ、なんで、なんでピンポイントで大腸？
あ、ちょっと調子悪いなと思って。
お
で、今まで一度もやったことないし、どうすか、うん、と医者に言われたんで、やってみたって感じで。うん、まあ、結果、あの問題なかったんですけどね。
ああ、そうなんだ。そうそう。よかったじゃん。
うん。うん、もう一番の個人情報も覗かれてるんで、もうこの4月から、本当申請の乗りって感じですよ、本当。
あ、本当に。
もう体の中まで見られましたからね。
ああ、
うん。やったことあります？
何が？
ダニエルさんは その手の検査は？
その手の検査？
うん、
いやそんなないよ。でも25、6ぐらいの時にちょっと便に血が大量に入りまして。
あ、はいはいはい。うん、
で何の痛みもなかったんですよ。
うん。
でちょっとネットで調べたら。なんか自家怖いや、うん、恐ろしい病気だみたいなのが書かれて、
そうで、ね、大体恐ろしい方に目が行くからね。
そう書かれちゃう。痔の場合は必ず痛みを伴うって書いてあってさ、
やっぱ箇所によるとは思うけどね。
うん、で、まあ、ネットの情報なんてあれなんだけどさ、まあ、
ああ
そう書かれちゃうと心配になるから速攻病院行ってさ、
うん、
まあ普通にあれだよね、脱がされてまさぐられて字ですみたいな。
ああ、そうか。中までカメラ入れたりとかはなかった
のか。なかったなかった。普通に、あの、寝かされて、脱がされて、あの、
そうかそうか、
こう、手袋をスパーンって、
はいはいはい。
で
指でほじられて
ってやつ。そうそう、ベテラン看護師さんね。ぐるぐるっと、あれでね、全然問題なく。
なるほど。
その後、出血とかもなく。
ああ。
何の問題もなかった。
もうそれ幸いです。でもね、ああなんかほら40ぐらいからね、こうカメラぶっこんどいた方がいいって言うじゃないですか。
うん、もうちょっと35ぐらいになったら一発目の人間ドック行こうかなと思ってるけどね。
ああ、まあそうですね、お子も2人もいますしね。
うん、う
ん、
そう
そんな感じなんで、ちょっとね僕もこう心入れ替えてますから。
心入れ替えたんですか、それで。割とフィジカルから入れ替えた感じ。
やっぱフィジカルからですよ、やっぱ。
あ、そうか。まあ、内面はフィジカルからね。
うん、そうそう。いや、僕もあれなんですよ、やっぱこう、いろいろググってしまってね。いろいろ不安になって、うん、やべえ。俺はもう死ぬのかっていう。 死ぬに違いないと思って。
あれ恐ろしいことで煽られるよね、すぐね。
あれはやってダメね。あの、検索はしちゃダメね、うん。うん。気になったらすぐ病院だよ。
まあするけどね。いくら言われてもね。
Google 症候群っていうらしいですね。
そうなの？
オフィシャルじゃないだろうけど、うん、そういう言葉もあるね。要はこう検索しまくっちゃってどんどん深みにはまってっちゃって、
うん、
もう俺はガンだとか、うん、私はなんだとかってなっちゃうっていう。
そういうなんかすぐ検索とかしてなんか深みにはまる人のことを普段はなんかへーとか思ってるけどさ、うん、いざなると自分がすぐなっちゃうよね、それね。
なっちゃうよ、ほんと、
ね、
うん、で実際には調子悪かったんだけど、
うん、
これやっぱ現金なもんで検査した2日後ぐらいに全て消えたね。
ああ、そうなんだよね。症状が。ほんと、そういうもんだ、ね、
神経的なもんなんでしょうな。
うん。
すごいよ。病気を作り出すことができるっていう。
そうですよ。子供なんでね。でも子供ってほんと思い込むとほんとに悪くなっちゃうって言うけどね。
ああ、まあね、うん。まあ、むっちゃ学校休みてーって言って、仮病をね、やると、ほんとに熱が出たりとかね。
あ、そうそうそう。
しますからね。
うん。うん、うちの子も頻繁にお腹痛いって言いますよ、幼稚園とか。
ああ、やっぱそうなんだ。もうすでにこの年にしてちょっと嫌だっていう気持ちはあるんだね。
ああ、うん、もう全然泣いてる泣いてる。
うん、行きたくねえよと。
うん。
うん、まあ、ちょっとあれなのかな、引っ込みじゃんな、感じ定番とかな。
ああ、そうですね。あの社会性はない方ですよ。
ない方ですか。
ない方です。本当に。あの入園式の時ね、うん、まあ泣いてることはもちろんいたけど、
うん、
あのね、一回こう母親と離れるんだよ。
うん、
母親別の部屋に行ってなんか説明聞いたりして、
うん、
で隔離されるのね、
うん、
その時泣いてる子もいたけど最初から最後まで泣き通したのはうちの子だけだったね。
あ、まあ、それはまあ見上げたもんだね。
見上げたもんでしょ、
うん、
声ガラガラになってる。
体振り絞って、まあ、じゃあ社会性はこう適宜与えていった方がいいですね。
いやー、もうね、どうやってやったらいいのかね。
でも先人の谷に突き落とすかど
うか。まあこれからね、
まあ友達とかできてきて変わってくんでしょう。
うん、
うん、
いや俺もなんか苦手だったらしいしね。
まあまあ僕もそうですよ、
うん、
僕全く喋んない子だったらしいですから。
うん、うん、まあ変わってくでしょう。
変わってくでしょう。まあ、まあ、社会性なくても生きていけるし。
うん、僕はねあれだって結構あの最初全然ダメなんだけど、
うん、
友達ができ始めると一番調子乗っちゃうタイプだとか言ってたね。
ああ、はいはいはい、
幼稚園小学校特に、うん、
なるほどね、
うん、
一気に懐入っていく感じ。
そうそうそう、うん、めんどくせえやつ。
いや、まあ、まあ来ないよりは全然いいけど
ね。うん、まあね、うん、そうそうそう、
なるほどな。いや、すごい世間話が続いてますね。
ああ、そうですね。どうですか、なんかトピックスは。
トピックスですか。またすごい振りですね。
うん、いや、なんか、長らく空いたしさ、
あ、
この収録じゃなくても全然話してなかったからさ。
ああ、そうっすね。ああ、そうそう、だから長野行ってきたって言ってたじゃないですか、ダニエルさん。
うん、うん。
本当につい最近、長野本読んでまして。
何、長野本って。
あ、民族学関係の本で。
おお。
最近なんか本何読んでるみたいな話してなかったねっていう。
してないね、全然ね。
うん、そうそうそう。それで、ふとちょっと手元にあったんで。
おお、手元に長野本があるとおかしいだろ。
長野本というか。
うん。
いや、なんかちょっと、なんつうんだろう。面白いネタが書いてあったんですよね。
おお。やっぱ、うん、昔のやつ？
昔のっていう。
昔の中世とか？
いや、民族学っすね。
民族学。
稲谷物語っていう本を買いまして、中古で。
お
う、これ多分絶版で多分もう売ってないんでしょうけど、
うん、
秘境稲谷物語っていう。
また好きだね、そういうのね。
そうそうそう、ちょっとタイトルとなんか内容にちょっと惹かれて買ったんですけど、ね、うん、水野俊夫っていうね、この人ね、多分今一般的にはほぼ忘れ去られてしまってる人っぽいんだけど、
うん、
折口信夫っていうご存知？
全然知らない。
あ、まあ、民族学者で、まあ、あれですわ、柳田国男とかとの双璧をなす、まあ、民族学の大家で、まあ、それのお弟子さんらしいんですよね、
うん、
その人が書いている稲谷物語って、稲谷ってあの長野県の南の方の あの天竜川沿い、
うんうんうんうん、
あの辺りのなんかこう民族ってあのいわゆるこう伝統であるとかお祭りとか祭礼とか風習みたいなものを収集して本にまとめてる、
うん、
これ買って読んでたらあのちょっと気になるものがありまして、
お
ネタとしておじろくおばさってご存知ですか？
いや全然知らないです。
全く聞いたことないですか？
ないですね。
おじろくおばさってこれネットで結構有名なんですよ。
うんうんうん、
あのなんだろうな、ちょっと都市伝説的に語られ、ネットなんかではよく人口に解釈してるっていうか、
うん、
あの山村の昔のこう飲酒奇襲みたいな感じでよく紹介されてて、
はいはい
はい、ね、あのまあこの正確に言うとね、稲谷のね下稲郡、
うん、
今の天竜村か、昔だと上原村、旧上原村っていう地域にあったとされる風習なんだけど、
うん、
あのね、まあ割と貧しい地域だったわけですよ。
うん、ああそうだろうね、あの辺はね。
そうそう、それで要はこう土地が耕作地がすごく少ないので非常に零細の農家が多かったわけですよ。
うん、
で昔の家っていうのはさ、長男が家督継いで、でそれ以外の兄弟たち、あの分家、
うん、
兄弟たちが分家していくっていうのがまあ、うん、我々が想像する昔の家じゃないですか。
うん、そうですね。うん、
ただあの分家するとあの分割相続でたわけってあの田んぼをね分割するんだけど、
うん、
そんな余裕もないほど零細だったんで、
うん、
その分割をしないために家督を継ぐ長男以外はあの結婚を許されず、ずっと実家にいて、そこであの長男のためになんつうのかな、家内奴隷というのか
、うん、
ほぼ下人としてこう労働に従事させられて、でなんかこう、ま、村の祭りであるとかいろいろな交流も許されず、で外に出ることも許されず、うん、まあ、要は半ば飼い殺しにされる形で一生を終えた人たちがいたっていう、まあ、そういう風習なんですよ。
うん、
まあ、ちょっと怖いじゃないですか。
まあそうですね。
で、まあ、それをその男のその兄弟だったらあのおじろく、あとでおじさとも呼んだりするんだけどね、
うん、
で女の人だったら おばさん、
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 おじろくおばさん、
おじさんおばさんってことなんでしょうけどね。
うん、
でまあよく言われてるのはあの当時江戸時代とかだったら宗門人別帳っていう後の戸籍にあたるもんなんだけど、
うん、
そういうものにもあのいわゆる厄介と書かれてたとかね。
厄介、
うん、要は普通に兄、
うんうんうん、
弟妹とかあの子供とか、うん、そういう分類じゃなくて厄介と書かれていたっていう。でまあ、そういう人たちがこう一生涯、まあ、人とも交流せずにひたすら家のために労働して、で独立することも許されず、なんか自由に遊んだりとか好きなことをすることも許されず、うん、一生を終えていく。でそういう風習が昭和の30年代ぐらいまであったみたいな話なんですよ。
昭和30年代、最近じゃんな。
うん、でまあこれすでに検索するとバーッと出てくるんだけど、いろんな、
お
う、うん、これ昔から僕これすごい不思議で、
うん、
不思議でっていうのはこれ本当にあったんですかっていう、
うんうんうん、
いうなんかちょっと腑に落ちない部分があったんですよ。
う
んうん、でこれねネットなんかでねよくこう広まっている話のソースってほぼ一つしかないんですよ。
うん、
あの昔その現地の村行ってその実際のおじろくおばさんについて調べたという先進医学者がいまして、
うん、精神医学者、
そうそうそうそう、あの別に民族学者とか歴史学者とか文化人類学とかそういう人じゃないんですよ。
うんうんうん、
あの近藤廉治っていう多分今もご健在なんだと思うんだけど、相当な高齢で地元のあの多分稲あたりの病院で勤めている精神科医の先生なのかな、うん、その人がまあその村行ってまあフィールドワークして、まあそういう風習があるぞと、それでそういう人たちを被験者にあのまあ聞き取り調査をしたっていう、
うんうんうん、
もありましてね。それは未分化社会のアウトサイダーっていう、
うん、
短いすごく短いね章にまとめられてるんですけど、
お
これは今でも読めるんですよ。
うん、
今はね夢のある地域精神医療っていう小冊子に載ってるんですけど、うんうん、これはね普通に古書店で買えますんで。
あ、そう
っ
すか。
それに書いてあって、でそのおじろくおばさの人たちっていうのはみんな一様に人と交流しないので、もう要は絶対コミュニケーション能力がない、
うん、
人とも会話しようとしないし一切笑わないし情動感情も表現しない、感情に乏しい、だから何を聞いても語ろうとしないっていう、
う 仲間こう洗脳状態だ、
うん、っていう感じで、まあ長いこと奴隷のようにこう、まあ、自分の時間とか自分の世界を持つことを許されず、自分の社会とか世界を持つことを許されずに、うん、ずっともう何十年も家のために働き続けてきたんで、そうなってしまったんじゃないかっていうんで、その精神科医あの近藤先生が聞き取り調査をして、まあ、どういう共通点があるのかっていうことをこう抽出しようとしたっていう、うん、まあ、レポートだね一種のが元ネタになってて、
うん、
いやこれはねまたすごいのは何を聞いても語らないわけですよ。
まあそうだよね、うん、コミュニケーション能力ないんでしょだって。
そう。ちなみにだからね、その先生が言った時って多分50年代末とかから60年代ぐらいにかけてまだね、うん、数人残ってたらしいんですよね、その村にね。
うんうん、
もちろん小林さんが。でも何聞いても喋らないんで、あのアミタールを投与したと。
おお、なんか催眠療法みたいなやつでしょ。
そう、あのトゥルーライズっていう映画でシュワちゃんが敵から撃たれてたあれですよ。
はいはい。わかりやすい。
そのアミタールを打つと少しこうポツポツと喋り出すようになって、うんうんうん、まあ、自分がこのおじろくおばさという立場で何を思ってきたのかとか、どういう思い出があったのかっていうことを語っていくんだけど、うん、まあ、思い出なんてないわけですよ、
うん、
いや仕事しかしてなかったし何もなかった、何も面白いものもなかった、うん、みたいな。でも不満もないと。
不満もない。
そう別にそれが辛いとか苦しいとか思ったこともないし、自分はおじろくおばさなんだから仕方がないし、別によそへ行こうとも思わないし、
うん、
つってもう一切全くこう希望というか気力もないし、
うん、
なんか自分で何かを能動的にしていこうっていう意欲が一切ない、答えしか出てこない、
うん、
でまあそれを近藤先生はこの人たちに共通して一種だから統合失調症の症状に似たものがみんな共通してあるみたいなことを言ってて、こういう環境下で、まあ、長年そういう労働とかを強いられている人たちはそうなってしまうんじゃねえかっていう、まあ、一応こうメインは精神医学の話なんでそっちに話がシフトしていくんだけど、で、まあ、要は人間性をこう圧殺するというか人間性をこう壊してしまう古い因習だっていうような感じで語られてるわけですよ、うん、でも恐ろしい話じゃないですかこれ。
恐ろしい話ですね、
うん、まあ、奴隷性ですよね、
うん、
だし洗脳だし、
うん、
でだからネットなんかでももうこう世にも恐ろしいというか忌まわしき因習として面白おかしく語られてたりするんですけど、うん、でもなんか僕釈然としないわけですよ、
うん、
このね実際のその近藤さんの書いた未文化社会のアウトサイダーっていうのは僕も読みましたけど、
うん、
なんかね実態がつかめないというか、
うん、
というのもまずよく言われてるのが結婚を許されない、
うん、
他家に養子に行く以外では結婚が許されないっていう。
あの養子に行くのはいいんだ。
要はつまり、うん、土地の分割相続ができないからそういう制度ができた、そういう風習が生まれたんであって、そういうわけではない。要は他家に養子に行くってことは他家の人になるわけだから、それはまあ問題なかったんでしょうっていう、
うん、
でそれ以外の結婚は許されなかったとか、
うん、
あるいは他の人たち例えばおじろくおばさ同士の交流もなかったとか、うん、あるいは他の村とか外部との交流も許されていなかったとか、
うん、
要はこう禁制禁忌がいっぱいあるわけですよ、
うん、
でそんなまあ人権抑圧じゃないですか、
うん、
けどねこう実際のそのなんだろうな聞き取りのインタビューとか読むと別に禁止とかって感じじゃないんですよね。
もう村の決まりだからしょうがねえみたいな感じか。
あ、いや、ね
そういう感じでもない。
ダメだって言われてるからしょうがないってなってるんじゃなくて、
うん、
まあ、そういうもんだから、うんうん、俺はしなかったとか私はしなかったとか言ってるんですよ、
うんうんうん、
例えば結婚もね結婚はまあ親からも兄からも勧められなかったりっていう大体答えなんですよ、
うん、
なんて言ったって自分たちはまあおじろく おばさだからねっつって、
うん、
禁止じゃないんですよそれ、
うん、
なんとなく空気感としてまあ、普通当時のね明治大正昭和なんていうのは結婚なんていうのはまあ共同体でやるじゃないですか、
うん、
まあ、家族でまあ縁があればこう勧められてで自分たちが決めるんじゃなくてこうなんとなく全体の雰囲気で結婚ってしていくじゃないですか、うんうん、それがなかったっていうだけで確かに普通の状態ではないんだけれども決して禁止されてたとかそういう制約があった感じではないですよね。
まあ今から考えるとそれが一番恐ろしい洗脳だけどね。
まあね確かに、
うん、
でまあ、だからこの未文化社会のアウトサイダーによるとほとんどのおじろくおばさってのは生涯童貞処女だった。
ほう、まあそうだろうね。
っていう感じなんわけですよ、
うんうん、
けどね要所要所そのインタビュー見るとまあ昔あのおじろくおばさ同士で呼ばれなんてのもあったが俺はしなかったとかそういう証言とかあったりするわけ。
おお。
いやいや交流あるじゃないですかっていう、
うんうん、あるね、
まあ、ただ自分はしなかったっていうそういう証言なんですよ、
うん、
であとたまにこう町あ村の外に出て出稼ぎをして稼いだお金で遊郭に行ったとかそういう証言があったりとかね。
あるんだそんな
の。そうとか、まあ、普通になんか自分の意思で働いたりとかさよそへ行くことを禁じられていたという割には普通に出稼ぎに出て稼いでたりするんですよね、
うんうん、
で蓄財もしてるしってんであれ、うん、って感じなんですよ、
うん、
で読んでますますねちょっとよく分かんなくなっちゃって、
うん、
この制度は、
うんうん
まあ、もちろんだから明文化せずなんかこうすごく同調圧力というか暗黙のルールとしてなんか戒められていた部分っていうのは絶対あるんでしょうけどそれにしてもちょっとなんか飛躍してねえかなっていう、
うん
うん、これ学術的に研究されてんのかなっていう
そのさ何その、うん、なんだっけ近藤なんとかさんのさ
レンジさん、
うんうん、何人ぐらいにそのインタビューとかあれを撮ってんの。
3人だね。
3人か
この時に残っていたのが確か3人ぐらいなんですよ。
ああ3人じゃちょっとな。
まあね個人差で収まっちゃうからなっていう、うん、そこから法則が導き出せるのかなっていう疑問もあって、う
ん、しかも情報操作がその3人の証言だけなんでしょ。
そう
そのおじろくおばさに関する
もちろんその村の中でおじろくおばさと呼ばれている人たちが、うんまあ、昔からいるっていうことはまあ確からしいんですよね、
うん
うん、ただそれはなんか何ていうのかなある種の制度として生み出された名前なのか、
うん、
そういう立場になってた人たちを後からまあおじろくおばさと呼ぶようになったのかってこれ大いに意味違うじゃないですか、
うん、
あの現象を指しているのか作り出されたものなのかっていう、
うんうんうん、
なのでそれは僕昔からこれすごい不思議に思ってて、
うん、
っていうのはこれね変な風習であると同時に実はありふれてもいるんですよこれ、
うん、ありふれている。
これ要はだから昔の家族形態であの合同家族っていう形態があるんですよ、
うん、
ね、合同家族っていうのは正確に言うとあの家族まあ血族のファミリーがいるじゃないですか、
うん、
そこにあの、まあ、農民の家としてあ自分で畑を持てない霊族農民作男なんて言ったりするけどそういう人たちは一緒に暮らしててそこの家のために働いてる、
うんうん、
あるいはその家督を継がない兄弟たちもその霊族農民とかと同じようにその家のためにあのそこの家の畑をとか田んぼを耕しているっていう、うん、でそうやってみんながもう一つの家族っていう単位じゃなくてそこに霊族してる人たちも含めて一緒に暮らしている家族の言葉合同家族って言うんですよ。
うんうんうん。
で日本ってまあよく通説的に語られるのは中世から近世初頭まではその合同家族だったって言われてるんですよ農村はね。
うーん。
で近世、まあ、つまり江戸時代で、ね、江戸時代の中頃ぐらいから、うん、いわゆる兄弟たちが分家して自分たちであの畑を持って独立するようになった、
うん、
で実家にはその家督を継いだ長男と親が一緒に住んでいる、
うん
っていう、まあ、いわゆる昔の我々が想像している日本人の家族像みたいな、
うん、
それができたのが江戸中期頃だと言われているわけですよ、
うん、
でそういう家族のことをあの直系家族って言うんですけど、
うん、
直系家族っていうのはあの親と家督継いだ長男が同居している家族、
うんうんうん、
でそれ以外の兄弟たちはそれぞれに独立して兄弟その兄弟たちは個別にその直系家族を作っていくっていう、
うん
まあ、いわゆる今失われちゃったけど僕らが想像しているなんか古き良き日本の家族像みたいな
うんうん
まあ、そういうものが生まれてくるのが江戸時代の中頃だと言われていてまあもちろん地域差はあるでしょうけど、
うん、
でそれつまり兄弟たちもみんな結婚でするようになったからってことで、
うんうん、
結婚して独立するっていうそれによって合同家族ってなくなっていったと言われているんだけどこのおじろくおばさってつまり合同家族じゃないかっていう。
そうかそうか、
うん、だからこれはねまあ、もちろん奇襲っちゃ奇襲なんだけど日本、うん、ある一定の時代においては日本ではどこでも見られたものだった。
うん。
ただそれが昭和まで残存したっちゅうことなんですかね。
またその地域的にもあれだろうね、
うん、
なんか山奥 でとかさその僻地の、
うん
そういう古い飲酒でこういう奇襲があったって信じたいんだろうねちょっとね。
まあねなんかそっちの方が面白いですからね。
うん、うん、そうそうそう。
でだこれはだから仮にこういう形態が本当にその世の中で こう語らルフしているお話の通りだとするんだったらば、これはだから合同家族が何らかの理由でこの地域にのみ復活もしくは残存していたっていうことで、でそれでまあさっきの話なんですけど、これ学術的に研究してる人があんまりいないっていうか見かけないっていうのはなぜなんだろうっていう。
そうね。
うん。でしかもこの地域、あの天竜川流域ってね、それこそ民族学のメッカっていうか聖地みたいな場所ですから。
そうなんだ。
そうそうそう、あの民族学でいろんなあの民族例を収集されて研究されてる地域で、そういう地域だったらすごくなんかね、フィーチャーされそうな話じゃないですかこれ。
うん。でも合同家族についてはどの程度進んでるの研究が。
あ、まあそれはさっき言った通り、あの江戸時代ぐらいにこう徐々に減っていくっていうのは、まあ歴史人口学かなんかの先生が言ってた気がしますね。
お
ただまあそれはそれこそ地域差によって村はあるでしょうけどね、一斉に全部がバッて消えたわけじゃなくて、うん、色濃く残した地域ってのもそれこそあったのかもしれないね、
うん、
まあ、ましてやそれ超本家がね力を持って分家がそれに隷属してるっていう形態は、で山村山間部行けば割と最近まであったんでしょうから、ただそれの割とえぐいっていうかきつい形で残ったと考えられるものなのかなっていう、
うん、
でもだとするんだったらもうちょっと取り上げられてもいいような気もするんですけどね、うん、
そうだね、
なので僕昔からちょっとこれどうなんだろうと思ってたわけですよ、
うん、
なんとなく実態がつかみがたいなと思ってて、でもねネットで検索してもやっぱほとんど出てこないんですよ、
うん、
多くの記事、ね、ブログであるとかいろんなサイトなんかで紹介されたりはするんだけど、それのソースって、うん、ほとんどがこれですからね。
あ、そっかそっか、でも一緒なんだ、
う
ん、
そうそう、未分化社会のアウトサイダーで、うん、まあ、話の出始めが精神医学の観点だったんだけど、
うん、
まあ、こういう感じだったら例えば近世史であるとか、まあ、民族学とか文化人類学とかそういう路線でなんか調べてる人っていないのかなと思って、まあ、軽く検索すると一人だけ出てくるんですよ、
うん、
それがさっき言ったようやく戻ってきましたね、
うん、
あの水野敏夫さんっていう、まあ、折口忍の、まあ、門下生弟子だからばバリバリの民族学、
うん
でこの人自身は稲田にのなんかどうも地元でなんか学校の先生かなんかやってた人らしいですね。
うん、
それで多分仕事の傍ら民族を収集してたんでしょうな。
うん、
それでまあ何冊多分3確認できるだけで3冊ぐらい本書いてて、あとはなんか地元のなんか研究誌みたいなものになんか論文発表してて、うん、その中にあのおじろくおばさんの論文があるんですよ。で僕それね読んでないんでね、読んでからね、
うん、
喋ろうかなと思ったんですけど、これがまあ全然手に入らないと。
そういうのは手に入りづらいね。
だ多分国会図書館行くしかないんですよね。
ああ、
うん、ちなみにね国学院雑誌っちゅうね、国学院大学が発行してる雑誌のね60年に出された号かなんかに載ってるんですよね、その論文がね。封建制の遺物おじろくおばさっていう、おドンピシャだ。でこれまあなんかちょっと論文関係よく扱ってる古書店っていうのがまあ神保町とかにあるから、そこのホームページとかで検索してみたりとかするんだけど全然出てこなくて、まあこれはだから多分国会図書館だろうねっていう感じで、まあ全然見れてないですけど、
うん、
でまあなんとなくこの水野敏夫さんっていうのがこう頭に残ってて、
うん、
でまあインターネットで中古のね古い本なんかこう見てたら水野敏夫さんの本があったんで、おっと思って買ってみたわけです、
うんうん、
それが、秘境稲田に物語っていう、
うん、
なんでもちろんこれにだからおじろくおばさんのこと載ってるっていうのは知らなかったんだけど、もしかしたら載ってっかもなぐらいの感じで買ってみたんですよ、
うん、
そしたら載ってましたね、
お
う、うん、っていう、
なるほどね、
感じでね。でそうするとまあ要はさっきの近藤さんっていうのはまあ精神医学の観点から、フィールドワークしたって、この人はまあ多分民族学なんでしょうな、
うん、
他の書いてるものも民族に関わるものだから、だからもうちょっとこう割と本域というかメインでそういう、うん、種族として捉える学問だから、
うん、
なんかこう もっと深いこと書いてあるのかなと思って読んでみたんだけど、うん、やっぱりね分かんないですね。
でも分かんない、
分かんないですね。というのもさっきと同じ感じの緩さがあるんですよ、
うん、
その近藤さんが書いたのと、
うん、
やっぱおじろくおばさってるのがいてって言って、うん、まあいろいろ禁じられてるとか書いてるんだけど、でも証言内容に別に禁じられてもいないしなっ ていう、うん、でちなみにやっぱり同じように聞き取り調査してるんですよ、
うん、
でこれ人被ってますね。
あ、そうなんだ、
うん、同じ人にインタビューしてんだよ。
ああ、まあいないんだろうね。
まあそうでしょうね。
うん、
でもね、微妙にちょっとこうディテールが違ったりもしてて、
うん、
僕のこあくまで主観的な印象なんだけど、近藤廉司さんの書いてるやつの方が毒、なんかちょっとドロッとして怖い、
うん、
なんかこう恐ろしい風習という感じがしてくるんだけど、うん、この水野俊夫さんが書いてる稲谷物語の中のおじろくおばさんのインタビューの方がもうちょっとマイルド、
うん、
しかもほぼ同じ内容喋ってるんだけどね。
うん、まあそうだろうね。
でもだからイメージとしてはさ、まあ、誰も喋らないし、全然こう、うん、心を開かないから全然こう聞き出せないみたいなこと同じこと書いてあるんだけど、
うん、
けどいきなり元気なおじろくとか出てくるんですよ。
うん
うん、何々さんは元気なおじろくでって、あれっていう。
うん、
で元気なおじろくなので大変いろんなことを喋ってくれたっつって、それでもう俺はまあ家族から結婚は勧められなかったねっていうような話はしてるんで、うん、さっきと同じような話をしてて、
うん、
でもそれもやっぱりこう何ていうか戒められてるって感じでもないんだよな。
うん、
まあ勧められなかったし、まあ何せ俺もおじろくだからね、まあ俺もしなかったわけですよみたいなこと言ってたり、
うんうん、
とかね、うん、あとはじゃあおじろくとおばさんが同士がこう恋愛であるとか、あるいはこう性的につながったりすることはあるのかみたいな質問してて、 そしたらまああったあった、それはたくさんあったって言うんだよ。
お、
うん、やっぱあの呼ばいの風習があったんで、
うん、
でやっぱおじろくおばさん同士で呼ばいをしまくってたと。
うん、随分変わるね。
そうそうそう、ちょっと実際のね内容だと、あ、できたできた、裏汗なんだが昔は女も余ったでだな、十三子でこう産んだものもあったって。結構子供も生まれてるわけですよ、うん、おじろくおばさん同士で。そうそう、うん、でおじろくおばさんってのは、ね、ほとんど性的にも人的にも交流がなかったから、ほとんどが童貞少女だったっていうのはちょっと違うわけですよね。
そうだね、うん、違うね、全然違うね。
ただこれね、近藤さんの本でもこの同じ、うん、ほぼ同じ人だろうと思われてる人のインタビューが載ってて、やっぱり呼ばいはあったって書いてるんですよ。
うん、
けどなぜじゃあほとんど童貞処女だと言い切れるのかっていう。
そうだね、
でも本人たちがいやそういう風習はあったよと。ただもちろん呼ばい自体が廃れてったから、うん、おそらくこの人たち結婚しなかったから呼ばいでしか多分まあ性的に、まあ、結びつけなかったから、呼ばいが廃れてしまうと当然童貞処女になってったっていうことは説明できるだろうけどね、
うん、
でまあでも子も生まれていたと。
うん、
でその生まれた子供なんていうのも、まあ、基本的にそこの家の子供として育ててたらしいんですよね。
うん、
うん、で 何しろ夜になるとイノシシが出てくるよりガサガサガサガサ若い者が出歩いて騒がしいもんだったよって言ってるんですよ。結構盛んなんですよ。
お、
うん、でこの人もやっぱりこうね、割と近場でも村の外行って日雇いで出稼ぎに出てたりとかするんですよね。
うん、
でこの人があれだね、出稼ぎで稼いだお金で遊郭行ったっていう、
お
うん、話で、あれっていう感じなんですよね。ただ、さっきの近藤さん版のインタビューでは若干補足してて、この人はおじろくの中では特殊だよみたいなことが書いてある。
ああ、なるほどね。そう、うん、近藤さんの主観でだいぶことが進んでんじゃないの、それは。
わかんないね。もちろん、証言が食い違ってるであるとか、どっちかが全然違うことを言ってるわけではないのよ。うん、同じ内容なのよ。でもなんかね、全体としてふわっとしてるので、微妙な言葉尻とかでニュアンスがだいぶ変わって伝わるんですよ、これ。
うん、
だから例えばこの元気なおじろくに関しては、ここの家は長男が非常に病弱であんまり活動的に働けないので、
うん、
この人がおじろくではあるんだけれども主に生計を支えてた、
うん、
から非常に社交性もあるし、まあ、外とも交流していたんだよっていうことを書いてるんだけど、水野俊夫のインタビューではそういうことは書いてないね。
うん、
だからこれはちょっとうがった見方っていうか、これこそ僕の偏見なのかもしれないですけど、うん、なんかこう人権抑圧のニュアンスをちょっと強調するように書いてるような気はする
んです。そんな気がするよ、うん、いやそんな気がするよ。
これはでももちろん僕の偏見なので、これだから実際読んでみていただけるといいんですけど、ね、
うん
うん、でも実際にインターネットとかで語られてるよりも割と自由はあるみたいだし、
うん
うん、結構ちょっと伝わっているものと違うことも書かれてる。
うん、まあ、まずそのおじろくおばさんの生き残りが少ないっていうのと、そのまともなソースがそのあれでしょ、水のバージョンか近藤バージョンかっていうことです
ぐらいしかないで、あと一人、うん、別の人も書いてるんだけど、それはやっぱりね、水野さんに近い人なんだと思う。同じ雑誌に書いてるんで、うん、しかも同じ時期に、
うんうん、それで大体そういうのってさ、まあ ルポルタージュにしても結局主観というかさ、
まあね、
持ってきたい結論ってあるじゃん。
あるね。
それ、
まあ、
だよね、きっと。
まあだから、身分化社会のアウトサイダーの趣旨っていうのは、要は環境の因子がその精神にどう影響を与えるかみたいなことを多分語ろうとしてるんでしょうから、うんうん、だから最初からその目線ではあるんだよね。
うん。だから純粋な民族学的な観点ではないよね、やっぱりね。
うん。で、この水野さんは、まあ、民族学の立場からこう、多分見てるんだけど、だから風習として描いてるんだけど、
うん、
ただ、うん、でもこれは、こういうのっていう、だから、それこそ古く江戸以前の家族制度の話な、だから、うん、まだ古い、そういうものが残ってしまったっていう体では書いてあるんだけどね。
うん。う
ん、でも、封建制っていうのを割と強調してるし、だけど、これ封建制なのかってちょっと違うしなっていう。
うん。
うん、まあ、微妙な違いといえばね、さっき近藤さん版だと、宗門改め、要は当時の戸籍では厄介と書かれてるって言ったじゃないですか。うん、こっちだとね、おじ、おばって書かれてるらしいですね。
うん。おじ、おばか。
うん。ちなみにこの宗門人別帳にある厄介っていうのは、まあ、そのものズバリで、独立しないで家に残った長男以外の兄弟、とか、
うん、
あるいはこう居候とかそういう人たちを指す言葉で、まあ、別に際立って特殊なカテゴリーじゃないんですよ。
ご厄介になるってこと。
そうそうそうそう。
うん、
ただこれもだからなんつうのかな、フォローが足りないので、
うん、
世の中にルフしてるのは厄介っていうことは、つまりいらないもの、うん、邪魔者だから、もうオフィシャルな、
うん、
書類にまでそういうふうに書かれちゃってる、はい、悪しき因習みたいな伝わり方を多分しちゃってるんだけど、うん、その厄介ってのはそういう意味ではなくて。
これはもうなんか伝え方次第だね、その厄介の伝え方次第ですね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、それをフォローしてる記事ってのは見たことないですね。厄介と書かれているっていう感じなんで、うん、いや、それちょっと誤解
する。そんな風にね、書かれちゃったらね。
うん。まあもちろんね、まあ、当時もその厄介っていう言葉にはそういうちょっと蔑むようなニュアンスはあったんだろうとは思うけど、
うん。
うん、でもこっちでその水野俊夫さんの方だと、おじおばと書かれていると。
うん、
も
う
これもまあ普通だよねっていう。
うん
うん、ただ、多くのそのおじの子おばさんには、なんか拾い子っていう肩書きがついてることが多いみたいなことも書いてあって、さらっと。
うん
うん、拾い子ってことは よその子だよね。
うん、
だからまあ、水野さん、そこら辺はでも解明はしていなくて、まあ、拾い子という肩書きの名前を見たのだが、捨て子を拾っておじろくに育て上げたのか、野合で生まれた子、野合ってのはつまり、ね、私生児だ、
うんうん、
結婚、婚外交渉で生まれた子供で、ね
うん、
野合で生まれた子を拾い子っていう定義して育てていたのか、それは分からないけれども、そういう人たちが王子、おばと書かれていたっていう。
お
だから、まあ、拾い子だったらまあ厄介ってことありえるわな、
うん、
よその子だからってんで、
うん、
でも実際、この人たちがインタビューした人たちっていうのは、要は兄弟なんですよ。
うん
まあ、だからあんまりこう、そこの家の兄弟、長男以外の兄弟がこういう立場に追いやられるというよりかは、広くまあ、長男以外の誰かが住んでいる場合は、こういう立場になってたってことなのかね。
うん。うん。なんか、話を聞いてると、割と普通の制度というかさ。
そうそうそう。あれ、う
ん、に感じるよね。
昔のなんか日本の山村だったら、ありふれてるっぽいなっていう感じするでしょ。うん、
するする。
まだ現にまあ、合同家族的なものに近いわけだから、
うんうん、
だからなんだろうなと思って、でもこれはなんだろうな、うん、この稲谷物語の中の本当にね10ページあるかないかぐらいの短い一章で、うんまあ、本当事例を紹介してるだけなんですよ、
うん、
でさっき の身分化社会のアウトサイダーもそんな感じなんですよ。あれも本当、うん、本一冊とかじゃなくて ある一章だから。でそうするとまあこの水野さん俊夫さんっていうのがまあさっき言った国学院雑誌っていう雑誌におそらく論文なんだろうけど、を書いてると。それを読まんとなって思ってる状態ですね、今。
割と、調べていくと、比較的普通の状態だったから、
うん、
そんなに、あれ、調べられないんじゃない？
かもしれないね。他のアカデミズムっていうか、うん、学者さんたちは、いや、まあ、別に調べるほどのことじゃないよっていうことなのかもしれないですね。
うんうんうん、どこにでもある、感じじゃない。でその最初の近藤バージョンの方はそれを精神医学的な見地から語ったがゆえにそういう暗いようなドロッとした雰囲気になっちゃって、それが一人歩きして ちょっと民族学と混同されてっていうことかもしれないしね。
そうだね。確かに、それいわゆる、まあ昔で部屋住みっていうね、長男以外がまあ家で飼い殺しされてるみたいなことっていうのはあったし、で、そういう人たちがなんとなくこう、気鬱になっていくというか、ちょっとこう暗い心根になっていくっていうのはまああり得ることだし、で、それがもう臨床レベルにおいてなんかこう精神に何か疾患なり何なりをもたらすことがあるっていうのはまあ想像はできるじゃないですか。だから全然虚構っていうわけではないんだろうし、そういう観点からね、近藤先生がそういうことを書くっていうのは全然意義があることだからいいと思うんだけど、ただやっぱりそれにはその種族の実態としての視点 はそこまで突っ込んでないから何とも言えないですよね。
そうね。
だってそういう割と抑圧的な家族制度っていうのはまあこの国にはいっぱいあったわけで、その中でちょっとこう心のバランスが崩れてしまうなんてことは多分多々あったでしょ。
うん、
あるいはだって嫁ぐっていうこと自体がかなりプレッシャーが強かった時代でもあったりするじゃん、でそれこそ子供ができなかったっつってさ返されちゃうなんてこともあったわけで、でそういう人たちが心のバランス崩すなんてこともあるだろうしっていうんで、だからそういうことで精神医学の観点からそういう飲酒とか種族を見るっていうのは全然意義深いことだと思うんだけどね、ただその種族自体が何なのかっていうことがよくわからないので僕は読んでてもあんまり釈然としなかったんですよね。だからちょっとこれどっかの機会でこのね水野さんの論文を読んでみたいですけどね。
なるほどね、
もうちょっと割と突っ込んでんでしょうからね、ただね面白いのはねこのねおじろくおばさについておそらく書物として書かれてるものってのはほぼ60年代の数年間に限られてるんですよね、まあこのなんだろう水野さんが書いた論文ってのは61、2年とかだったかな確か、で身分化社会のアウトサイダーってのは64年ぐらいなんですよ、これ多分あれだよね、どっちかだよねソースは。
どっちか？
どっちか、多分どっちかが先にフィールドワークして、
ああまあそうだよね、
で片方がああこういうのあんだっていう感じか、もしくは下手したらなんか何らかの人的なつながりもあるのか、
多分あるだろうな、
それでもう一人ね、これは僕は全然読んでないんだけど、もう一人、別の人がやっぱりおじろくのことっていう、多分エッセイみたいなもんかな雑誌に書いてるんだけど、これも俺60年とかなんですよね。だからまあ60年から数年間のうちに書かれてるんだよね集中的にね、でそれ以降もっと後の時代に書かれてるボードは基本的にこの未文化社会のアウトサイダーに言及しているものですよ、
まああれじゃない、おじろくさんとおばさんいなくなっちゃうんじゃないの、ただ単に、
まあ、いなくなっちゃったから最後に残しておかねばならないということでなんか同時多発だったのかってことだから、
もう最後だぞみたいな、
ノ
リがあったのかもしれないし、
でも超少ないよねっていう、
少ないね、あでも少ないってことはやっぱり
当たり前だったってことかな
そんなにね、ただ単にそのさ名前がね、ついてるのが珍しいとかそういう感じかもしれないしね、おじろくおばさっていうその名前が珍しいからちょっと突っ込んでみたら意外に
親っていう怖いぞこれっていう、確かに似たようなものでも名前がついてなかっただけかもしれないしな、しかもそ
う
そうおじろくおばさって、まあ、とかあるいはこれ別名ではおじさおばさとか言ったりするんだけど、まあ、おじおばだからね、だから実は名前としても母用ではあるよねっていう、だから現代人の我々からするとちょっと異様な響きではあるけどね、おじろくおばさっていうのは、だからなんとも言い難いねこれは、まあ嘘ではないんでしょうよ、おじろくおばさと呼ばれていた人たちがこの地域には多くいたことは確かなんでしょうさ、
まあそうだね、
でまあこうちょっと結婚して分家するっていうことがはばかられるっていう空気感があったのも確かなんでしょう、でもなんていうのかこう制度と言っていいのか飲酒と言っていいのかっていうところで、まあ制度でないにしても風習俗と慣例ってさ結構ボーダーが割とグラデーションじゃないですか、例えば我が家ではいつもこういうふうにしてますよっていうのを習俗というのか、習俗何がしか名前の付けられた習俗っていうのとなんとなく雰囲気として行われ続けていることって割とこう実は温度差があったりとかするじゃないですか、そこの界隈を行き来しているものなのかなっていう気もしなくもないですけどね、
まあ、だから多分その名前だけだと思うけどね、おじろくおばさっていう名前がついているいるから、 なんかそういう飲酒、うん、
確かに
制度のようにその村特有の制度のように思えてしまうけれども、
うん、ある種現普遍的な現象として見るみたいなね。
うん、そうそうそうそう。でそこの村だけたまたまおじろごばさっていう名前がついてたから、
うん、
後から研究対象にな
っていった。
少しなったけれども、うん、実はいやこれ調べてみると他の村でもよくあること
じゃないだ
よね
っていう、
うん、
まあ現象だよねっていう、
うん、そんな気がします、
うん、まあちょっとふわっとした感じで、
うん、
ちょっと僕はよくわからないなっていうのが現時点での感想で、
うん
もしもなんかこういうものが書かれてますよとか、こういうこと、これを調べてる人もいますよみたいなことをね、ご存知だったら、ぜひ教えてほしいって感じですね。
おじろごばさ研究に一石を投じるかもしれない。
いや、そんなことないでしょ。
これを機に長野に行く人もいるかもしれない。
いや、どうだかね。いや、こんだけでもやっぱ、あれでしょう、偉い人が書いてないんだから、ね。
そうな気がするよ、やっぱり。うん、
わかんないけどね、うん、まあちょっとこういうもんがありますよと、
うんうんうん
うん、いう感じで、まあそうそう、本当になんとなく中古で買った本になんとなく載ってたんで、うん、おっていう思ったって感じですね、
うん、やっぱりそういう何か古い飲酒とかっていうのは気になりますか、
うん、まあそうですね、好きですよ割と、うん、ただちょっとそれをこうなんつうのかな、それこそこう おぞましい飲酒みたいな感じでちょっとこう面白おかしく、
うん、
うん、っていうのはちょっとあんまり好きじゃないですね、
うん、
普通にあのその歴史的な鋭意というか営みの結果なんで、うんうん、そうそうそうそう、そういうのってちょっとやっぱ偏見だったりするしね。
そうですね、うん、でもそういうのってあるよね、そういう動きというか向きというかね。
まあね、ちょっと田舎の方で事件があるとね、うん、やっぱり山村はとか閉鎖的な社会でとかって、うん、確かにそれはそういう要素ってあるけど、
うん
ね、
うんうん、
まあ、平地は平地でいろいろとね、やっぱ問題抱えてましたからね、
うん
うん、まあ、そんな感じで、
まあまあ、
うん、まあ、ただ、僕もでもこういう、この手の飲酒系は好きですね、
うんうん、
それはだから、別になんか、真摯に向き合ってるかと言われれば、そんなことはないですよ、やっぱ知的好奇心ですよ、
うん
うん、ただちょっとあまりにもちょっと、ホラー的な感じで語られるのもどうなのかなっていう気はするんで、
うん
うん、それはちょっと、うん、
確かにね。まあまあ、今回はそんな感じで。
そうですね。まあ、うん、最近読んだ本って感じですかね。
そうですね、
うん。
最近読んだ本ね。そうです。話してなかったね、本とかはね。
そう、昔たまにしてたやん。
してた、してた。
うん、最近全くしてなくて。
うん。
うん、
まあ、どうしても、ね、小説か美術系かに俺は分かれちゃうけどね。あと仕事関係の本
もいっぱい読むけど。まあ、そりゃそうでしょ。まあ、自分のジャンルでね。
うん。
僕も別に全然自分の興味のないジャンル読んでないですもん、本当に。
うん、まあ、小説はな、結構いろんなところでな、語られてるのがあるからな、
うん、
取り上げづらいな。オッケーオッケー。まあ、こんな感じで、今回は、乃木さんの読んだ本に関してでした。
はい。
というわけで、まあ、なるべくね、届く、
うん、
間が空かないように配信も、今後していきたいなと思っております。
まあ落ち着いたらでいいんじゃないですか。
そうね、いや都会暮らしということで
いや大して変わんないでしょ
いやもう、
ま、距離的には都会に近づいたわ。
やっぱでもあれだよ、あの窓を開けた時前はさ、
うん、
一面畑で向こう山だったけど、
うん、
今木は一切ないからね。
ああ完全にもうシティなわけですね。
街路樹だけしか見えないよ、木は。
作られた自然しかそこにはないですね。
うん、そうなんですよ。もう、マンション、マンション、マンションみたいな感じで。
あれ、川は越えてるんですか？あそこ。
川は越えてる？
国境をさ、川が横切ってるじゃないですか、でかい川が。
ね、ギリギリ越えてないですね。
越えてない。じゃあ、全然都会じゃないですよ。
そう、うん。
川のこっち側は全然もう。
あ、そうっすか。いやー、でもね、僕が今まで住んだ中では。あれですよ、ちょっと。
うん。
まだこっち来てくださいよ。
ああ、ぜひぜひ。
飲みにでも行きましょう。今回はあの店の選択肢がいろいろあります。
まあそうだね。
うん。
今まではね、そうダニエルさん家の最寄り駅のそばで飲んでたけど、まあ2軒ぐらいしかないもんね。
そうそう。2択。
でも逆にこう街が空いててよかったですよね。
まあね。うん。
まあ、シティボーイってことでね。
そうですよ。まあそんな感じで頑張りましょう。
頑張りましょう。
いや、はい。じゃあ、ご意見ご感想などは、 dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
はーい。それでは、また。
はい。僕もこう、心入れ替えてますから。